はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は10月14日の火曜日ですね。専業大家になってる皆さんって休みはどういう風に設定されてるんですかねっていう、ちょっと僕は疑問を持っているんですけど、いや毎日が休みでしょっていう方もいらっしゃれば、いやいや逆に休みなんてないですよ、日々情報がいいものが入ってきたらそこで検討する、物件を現地に見に行く、それが夜中2時であったり3時であったって関係ないっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。全てはまあその人の価値観次第というか、優先すべき順位によって、この休みなのか仕事なのかっていうことも決まってると思うんですけども、まあ、僕の場合はですね、基本的に、その業者さんとか不動産の売買の業者さんとかに対して伝えているのは、土日祝はお休みいただいてますと。ただ、まあ、ご連絡いただいたことに関してはすぐに折り返しのお電話等させていただきますので、いつでもご連絡くださいっていうふうにはね言ってますね。水曜日が休みのね、業者さんとかも多いと思いますけど、まあ、基本的に水曜日も勤務にしてはおりますって伝えてるんですけど、まあ、それが、まあ、どんな理由かというと、結局は子供中心っていうことですね。まあ、子供たちがね、土日祝お休みですから、まあ、そこに対してね、一緒にこう過ごす時間をね、作っていきたいなっていうのが一応僕の理念ではありますんで、まあ、そのために土日祝お休みっていうことにさせてもらってます。昨日もね、月曜日でしたけど、スポーツの日ということで祝日休みやったんで、朝から晩までいろいろ活動してましたね。昨日うちの3年生、9歳の長男くんと、いつもね、通っている週1回の体操教室あるんですけど、そこのかけっこ教室っていうのが特別にね、ありまして、それに申し込んできました。で、朝の10時から12時半まで、2時間半ですよ、がっつり。いや、結構ね、なんちゅうんですか、ラダーっていう、ほら、はしごでこう、ね、膝をしっかり上げて、こう、越えていくやつとか、ダッシュこうしたりとか、なんかスタートダッシュの練習をこう前傾してて、はい、はい、1、2、3、4、はい、5秒間耐えてとかね、やったりとか、あとバトンパスの練習とか、がっつりやなと思ってやってましたね。でも、その都度、割とこう20分おきぐらいとかに給水タイム設けられたりもしてるんですけど、おっしゃ、今11時半やからあと1時間やな、言ったら、あと1時間あんのって言ってましたね。最後の方はね、親子マラソンって言って、お父さんお母さんたちもちょっと、じゃあそろそろ体動かしましょうか、普段動かしてへんかったらね、しっかり肉離れの危険とかあるので代走してっつって、3チームぐらいに分かれて子供と一緒にね、リレーの大会やったりとか、まあそういうレクリエーション的な要素も含めてね、楽しんでました。いや、ほんでね、お昼ご飯もいろいろこうね、ラーメン食いに行ったりとかもしようかなとかも思ったんですけど、財布忘れまして、僕、いや、もう今時やったらもう携帯一つあったらね、スマホ決済できるやろって思ってたら、案外ラーメン屋って現金のみのとこ多いよね。あれなんでなんですかね。ね、老舗のラーメン屋とかずっと現金のみですよね、京都とか案外。ということで結局何軒か回ったけども、あかんわとか、あ、ここ定休日はとかなって、結局マクド、昼マクド、いつでも食えるやつ。まあ、ただこれまたうまいですけどね、体動かしてからのもう頬張るね、ハンバーガーと、まあ、今月見バーガーのね時期ですけども、それでポテトはもう安定でうまい、っていうような、そんなお昼を過ごし帰ってきて、まあちょっと休憩できるかなとも思ったんですけど、帰ってきたらうちのね、長女ちゃん次女ちゃん4歳1歳コンビがですね、父ちゃん帰ってきたら一緒に公園に行くんだ言ってくれてたから、いやもうそれやったらもう連れていかなかな言って、でうちの妻がね、3時から整体の予約を取ってまして、で、それ帰ってきたら僕が4時から整体の予約やったんで、まあじゃあバトンタッチの4時まで一緒に遊ぼうか言うて、で帰ってきたの2時ぐらいとかでしたけども、そっからねがっつり遊んでましたね、公園で。いやー、あれどんだけもう走り回れるんですか、子供たちは。もう体力無限なんやなと思って、でも僕も朝ね、自分のランニングをして走ってからの、もうそのまんまの勢いやと思ってね、体操教室行って、で昼飯そのまま食って、で帰ってきてちょっとシャワー浴びるかなと思ったら、もう公園連れてってっていう感じやったんで、でもそのままの格好でね、整体終わった妻と引き継いで、で帰ってきて、で整体そのまま行って、そしたらもうね、あの自宅に帰宅したらね、子供たちみんな爆睡ですよ。いや嬉しいね。 ね、もう6時ぐらいになってもうそろそろやで言って起こして、みんなでラーメン食いに行って、はい、もう昼飯食えへんかったからで行った時にね、父ちゃんと公園行けたの楽しかったっつってね、うちの長女ちゃんが言ってくれて行ってよかったなって、父ちゃんも長女ちゃんと行けて楽しかったよって、また一緒に行こうねっつったら、もう眠たい目をこすりながらこくりうなずいてくれるんですよ。なんて愛しい、うん、今の時期本当に大事にしたいなっていうのを改めて思った次第でございます。今日からね、幼稚園小学校始まっていきますけど、また土日祝は一緒にね、子供たちと過ごしていきたいな、大事に過ごしたいなと思った、そんな一日でございました。さあ、ということで本日の本題は、賃貸業だけで食っていくのは無理ゲーなのか、こんなテーマでお話をしていこうかなと思います。不動産賃貸業のね、その不動産投資の僕はコミュニティを運営してますけど、そんなこと言っちゃっていいのかなっていうねとこはあるんですけど、まあ常に自分の中でのまあ本音と言いますか、うん、こうなんかなっていうことについてちょっとねお話をしてみようかなって思います。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。来週末ですね、10月の25日の土曜日、はい、こちらリフレーム不動産キャンプ、私主催の会と、そして、名古屋の副業コミュニティワクワクさんとのコラボイベントということで、奈良の廃校の体育館を貸し切るという、はい、そんなちょっと変わったことをねやってみようかなと思っております。いよいよね近づいてきましたが、不動産投資家がまあメインではあるんですけれども、やっていない方でも、やるつもりがそもそもない方でも全然大丈夫でございます。一応ファミリーイベントという立て付けで、そのね、男性陣は子供たちに見せる本気の運動会みたいな形で、オーナー飛びやったりとか綱引きやったりもするのか、どうなのかな、何やろうかな、リレーとかやろうかな、バスケ大会とかバレーとかドッジボールとか、まあいろんなことねできますから、体育館ですからね、ボール持ち寄ってみんなでやろうかなっていうことを企画していたり、子供たちは子供たちで鬼ごっこやったり、かくれんぼやったり、なんか宝探しゲームをやってみたりとか、そんなことも企画しておりますし、女性陣の皆さんに関しては、もう旦那が最近こんな活動やってましてみたいな、うちもそうよみたいな、なんかそういう世間話みたいなことに花を咲かしてくださるもよしですね、一日いろんなことをね企画しつつの、フリータイムもたくさん設けつつの、みんなで交流していこうという、そんなね、非日常を味わえるような、イベント開催予定ですので、ぜひとも皆さんお越しくださいませ。まだまだ受け付けております。そして11月の8日の土曜日ですね、 M ちゃん登壇いただきますという、はい、現役のサラリーマンでありながら、本当ここ3年ぐらいでどんどん規模を大きくされていてですね、本当にほとんどがフルローンないしはオーバーローンということで、今の時代いけるんですかって感じなんですけども、これをやり遂げられているわけなんですよね。直近でも本当に購入されてますし、そこのリアルについて、そして現金をいかに減らさずにいくのかというこの手法戦略についてですね、とことんお話をいただきます。もう本気で話をしたいから、ズームの配信はちょっとなしにしてほしいというご要望も受けましてですね、現地参加のみとなっております。そして有料プランの方のみは、動画のアーカイブ配信もございますので、アドバンスプラン以上の方に関しては、まあそちら、期待していただければと思いますが、ただ本当に現地で、オフレコのお話ね、アフレコは違いますよ、それはもうアニメの声当てるやつですから、うん、ということで、収録できない部分に関してもねあると思いますので、そういった部分、現地でお越しください。11月の8日土曜日です。そして11月の9日の日曜日ですね、翌日はアーバントラストの和地社長が、指導されます、内装クロス張り体験会、はい、こういったことを実施していこうかなと思ってます。午前の10時からお昼ご飯を挟んで夕方5時頃までがっつりですね、はい、これもスキルを身につけられるということも本当にね、最初の方はやっておいた方がいいんじゃないでしょうか、はい、戸建て投資から始められる方、まあすでに経験してますよっていう知ってる方に関してもですね、まあそこに参加してみんなで情報交換のそういった交流できるっていうこともね、目的としてお越しいただけたら嬉しいななんて思っております。大阪府の能勢町の方ですね、ちょっと山奥の方ではあるんですけれども、まあそこだからこそみんなでこう車で乗り合いをしてですね、参加できるようなそんな環境を整えておりますので、よろしければ、ご参加の方よろしくお願いいたします。夜の懇親会のみの参加でも大歓迎でございます。はい、ということでですね、本題入っていきましょう。不動産賃貸業は、まあ、僕はずっとお勧めはしてますよ。まあこういった会をね主催しているところもありますし、僕自体がもう10年超えましたね、今年の9月14日で丸10年でしたから、はい、そこを超えてきて長いことやってますね。こんなになんかやっていくとは思わなかったし、会社自身もね、10年続く会社って本当に10社中1社ぐらい しかないとか言うじゃないですか。そう思うと全くの未経験からね、消防士一本しかやってこなかった、不動産の知識なんて皆無だったところからはこうコツコツやってこれてるなというような自負もありますけども、賃貸業の収入、まあ、つまりはお家賃収入をいただくっていうのはありがたいお話ですよね。まあ、その自分が稼働しなくとも資産が資産を稼いでくれるっていう考え方ね、持っている戸建てないしアパートマンション区分マンション等が入居者さんからお金をいただいてくれるというそんな仕組みですよね。自分に怪我があっても病気になったとしても、まあ、そこはしっかりチャリンチャリンとお金が入ってくる。でこの仕組みを構築するためにいかに物件を割安で購入するのか、いかに効率よく修繕リフォームを行うのか、そして入居者さんにしっかり届くような情報展開を行って客付けを行い、そして管理会社さんに、今後運営に関してしっかりとパートナーとしてやっていただけるような関係性を構築してでお家賃をいただけるようになりというような、まあそういった仕組みの一つ一つのこうポイントがありますので、そういったところを、僕自身もこうやって毎日お伝えをしつつ、その会において、個別具体的にこう相談を受けながらとかいうことで一緒に学んでいきましょう、成長していきましょうよって、でそこで得られる家賃収入を少しずつコツコツと増やしていって、それを元手に自分たちの望むような人生を豊かに描いていくために、まあ、しっかり人生構築を目指していきましょうよっていうそんな回ではあるんですけども、昨今ねこれ賃貸業だけではもう無理ゲーじゃねっていうような意見もあったりするわけなんですよ。まあ、どういうことかって言いますと、家賃収入っていうのは、まあ、要はその物件を購入するに対しては数百万から数千万、いやもう時によってはもう1億円以上とかもう数億円というね、あの物件、まあ、購入するための費用を投下するんですが、まあ、それのね、まあ、何十分の1とかの家賃収入になってくるわけですよね。毎月の収入っていうのは、要は投下資金に対しての収入というのはもうかなり限られていると。もちろんレバレッジを利かすということで金融機関さんから融資を受けて、ね、行っていきますので、まあ融資を受けるというのはつまり簡単に言えばもう借金なわけですから、いや借金は悪でしょうっていうね、そんな日本人の古来の考え方があるかもしれないですけど、いい借金と悪い借金がありますよと。で悪い借金はただただ浪費のために借りるようなね、ギャンブルのために、そこを金がついてしまって、遊ぶためにどうしてもいるんだっていうので、元でもないのに返す、あてもないのに借りてしまう借金というのは確かに悪い、悪いです。これはもうお父さんやってたらもうすぐ止めてください、お父さんもう勘弁してくれっつって、連帯保証人にだけは絶対にならないよっていう、ね、それはまあ正しいとは思うんですけれども、事業においてね、そのしっかり事業計画があって返せる目処が立つと、その収入からしっかり返済をした上で手残り残っていくよっていうことに関しては資産構築のためのいい借金なわけですよね。まあこういうことで、まあ自分の自己資金を全て投下するわけではないけれども、レバレッジを利かすということがあったとしても、ただその見入りとしてはですね、やっぱりコツコツコツコツ積み上がっていくものだから少ないわけなんですよ。これに対してその物件を購入しました、ある程度の価値を出しました、それを売却をしましたとなると、じゃあ仮に500万円で仕入れた、じゃあ戸建てがありますと、じゃあそれを300万ぐらい、まあじゃあ分かりやすく500万で購入した物件を500万円で直しましょうと、でこれが1500万円とかで売れれば、まあもちろん仲介手数料とか諸々の費用かかってくるとしても、ある程度の利材がもう数百万円、まあ400万円以上とかが手残りでドンとこう残ってくるっていうね、これがもう半年ぐらいとかでできれば大きいですよね。っていうようなことで、ある程度この賃貸業を大きくしていくと、インカムゲインという家賃収入をコツコツ積み上げる手法と、キャピタルゲインというその売却益をこう積み上げていくという方法がどうしてもこう比較検討されがちになるんですよ。そうなってきた時に、どうしたってドンって大きく入ってくる方が魅力的なわけなんですよね。で、売却をすると今後その管理の手間とか、いろいろとこう不安要素とかが一切こう消え去るわけですよね。はい、何かリフォームしてください、これが壊れました、あれがもうこうなってるから対処してくださいとか、隣人がどうのこうのとかね、いろんなトラブル関係からもう身を引いて現金お金がドンと残る、そして次にステップアップまたしていけるっていうことになるから、結局売るのが一番ええやんっていうね話が出てくるわけです。じゃあこれ賃貸業ってもう今はそんな魅力ないんですか、売り買いしてった方がいいんですかね、もう来週ね、宅建の試験を迎えていらっしゃる皆さんラストスパートでしょうというところもありますが、じゃあみんな宅建業を持って売り買いをどんどんどんどんやっていったらいいんですかっていう話になるかもしれないですが、それはまだちょっと答えが早いんじゃないか。僕はやっぱり不動産賃貸業の旨味っていうのは、 ある程度のそのノウハウを蓄積していけば誰でもやることができるというその再現性の高さだと思うんですね。まあ、現役でねサラリーマンされてる方、公務員されてる方はもちろん、ね、主婦です、フリーターです、なんだったらプータローですっていう方だって、経験がなくたってある程度の元で貯金等があればやることはできるわけですよね。ボロ戸建て投資なんていうね、まあ言い方をする、ちょっとまあ戸建てに対してそのボロっていうのはどうなんだいって、大事なねお家に対してっていうの、まあそれの市場は一旦置いておきまして、まあ市場に出ている中では割安な戸建てを購入するところからやっていくとかもありますし、でまあ単純に言うと本当に元手が少ないんだったらそれをもう賃貸しながらも借りて直して転貸という形で、じゃあ、2万円で借りたやつを直しました、それを5万円で貸しましたっていう差額を取っていくっていうことだってできるわけですよね。やっぱりその辺を考えると、もう少額資金から始められる、そして誰でも知識、経験、ノウハウを積み上げていけば実施することができるというこの不動産賃貸業っていうのは、どの時代においても有益な手法なんじゃないかなと思うわけです。ステップアップをして積み上げていったその先に売却益っていうことを考えるのはありだとは思うんですけれども、やっぱりそれを仕入れるには大きな資金も必要になってきますし、そして目利き力ですね、必ずこの割安で、購入したやつを利益を出して売らなきゃいけないとなると、しまった500万円で買ったけどもこれ市場では300万円でしか売れなかったっていう、そういった失敗っていうのは往々にしてあるわけなんです。ただここで家賃収入を生み出していけば、最悪うわーしまった割高で買ってしまった、でも家賃収入がコツコツコツコツ積み上がっていけば、どこかのタイミングでその売れる金額分は回収したなっていう、もう200万円分回収したら、500万で買ったやつが300万しか売れなかったけれども、持っている間に家賃収入として200万円を手に入れることができたから、今売ったとしてもトントン、これをさらに5年10年とね直しながらとかでお金をもうかけてはいく必要はあるけれども、ちゃんとお金を生み出してくれるから、いやこのタイミングやったらまあ売ってやっと利益出るよなって、それができることが大きいんですよね。ここなんですよ。目利き力がもうね試されていくプロの世界よりも、家賃収入をコツコツ積み上げるということは時間を味方につけられるっていうことが非常に大きい。これが業者さんとかやったらね、いやもう10年先にはちゃんとプラスになりますからって、そんな悠長な話してたら従業員に給料払えませんからね。だからこれが個人でやれるってことが本当に大きいわけなんです。はい、ということで、今日はですね、家賃収入だけで生きていくのは無理ゲーなのかってことに対して、僕なりの意見としては、いやどんな時代であっても家賃収入っては本当に再現性高くやりやすいから、まあ、融資情勢とか見据えながら今どういった手法が確実にその収入を得るために有効な手法なのかを日々学び続けて実践していきましょうということが僕の答えかなと思います。はい、学び続けることは本当重要ですよね。そのエリアにおいてのライバルから抜きん出るということで、しっかりそのステージを学ぶであったりとか、客付け業者さんとのこういった関係性を構築するためにはどういったコミュニケーションを取っていったらいいのかっていうことをですね、しっかりと日々学び続けて実践していく、はい、こういったことが重要になるんじゃないでしょうか。はい、今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともいいねボタンポチッとよろしくお願いいたします。では今日ね火曜日ですけども、まあ、大体の方に関しても今日が週始めではないでしょうか。ああ会社嫌なって思う方もですね、家一歩出たら上をね見上げましょうね。今日も最高の晴れ間やなっつって、はい、心も体も晴れ渡ってるぜ、澄み渡ってるぜっていう、はい、そんな気持ちで一日踏み出していきましょう。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。